ボイスレメディー、心と体にちょこっといい話。元看護師ホメオパス井上真由美です。今日は何日目かな、もう7日以上連続で、講座をして各地回らせていただいているので、そろそろ声がガラガラになってきてお聞き苦しい、ボイスレメディになっているかもしれませんが、今日からね、ちょっと新しいシリーズじゃないんですけど、数回ね、チャレンジしてみたいなと思ってるんです。で、それは、何かというと、死の三大兆候というか、私たちの体が死に近づいて、そしていよいよ、臨終を告げられるというか、亡くなったということを告げられるというか、その時に私たちの体ってどんな風になっていくのっていうところで、呼吸、それから心臓、脈拍というかね、そして対光反射と言いますが、目のね、瞳孔の、対光反射、このあたりを、人の死を判断するための3つのサインとして、死の三大兆候なんて呼ばれるんですけど、これについて一個ずつね、ちょっとお話ししてみようかなと思っちゃったわけです。で、その理由なんですけど、私ね、講座を50以上のテーマを持って講座をさせていただいてるんですけど、もしね、神様にね、残りの人生一つだけ選べなさい、一つだけにしなさいと言われたら、迷わず残すお話し会というか、講座テーマがあるんです。それが死生観の話なんですね。これはもう父の死を、私のね、実の父の死をきっかけに作った講座お話し会で、私にとって本当に特別なものなんです。で、ね、もう15年やってきてるんですけど、初めてこの7月2日に海外公演決まったんですね。ロンドンで、このお話をさせていただくことになりました。なので、その記念にしばらく、死というものについて私なりに丁寧に語ってみたいなと思って、死生観のお話の中で伝えている内容ではないんです。そんなに詳しくこの死の三大兆候って、実はだからこそなおさら、ここでお話ししてみたいなと、思うわけです。で、初回の今日はまず呼吸についてね。呼吸ってこの世に誕生してね、一番最初に、産声とか言われますけど、一番最初に始まって、そして最後に止まっていくものとして、ちょっとお話ししてみますね。日本語でね、息を引き取るってね、こう亡くなることを表す独特な言い方がありますよね。日本語なんかすごいですね。息を引き取る。でね、引き取るっていう言葉には受け取るとか、引き継ぐとか、そういうニュアンスがあります。だから、息を引き取るって、もしかしたら亡くなっていく人のことではなくて、そばにいる人のことかなって思っちゃったりしません？息を、受け取る、息を引き継ぐね、最後の瞬間、その人の最後の呼吸を見取る側がそっと受け止める、そういう感覚が込められているんですね。呼吸っていうのは本人だけのものじゃなくて、そばにいる人と分かち合うもの、ね、そういう考え方がこの臨終の時に告げられる息を引き取る、この言葉の奥にあるような気がするんですね。最後の一息は 亡くなる人一人が完結させているんじゃなくて、誰かが受け取ってくれる。なんかすごく日本的というか、もう本当ね、先人たちの、言葉の選び方に時々ちょっと驚きを隠せないんですよね。で、人と人との関係性を、第一にするこの日本のなんか文化が、こんな特別な時にもこう宿ってるっていうね。そうでね、まあ呼吸を命そのものと捉える感覚は日本だけのものじゃないですね。英語でも亡くなることを、最後の息をするという意味を持った Bless one's last と言ったり、まあ、フランス語ではね、亡くなることを魂を返すっていう、言葉だったりとか、まあいろいろね、国によってもね、まあいろんな、まあ言葉の使い方があるんだなと、思うんですね。まあね、赤ちゃんが生まれた時もね、産声ね、つまり最初の呼吸で、声が出るんですけど、その時に私たちに生きてるよっていう存在を知らせてくれる。なので終わる時も呼吸で教えてくれる。そして、その魂の残した、祈りとか願いとか、そんなものを引き継がせてもらえる、ね、本当になんか呼吸って特別なものだなと、私は感じちゃったりとかします。でちょっとね、医学的な話もしてみると、終末期になるとね、呼吸にはちょっと特徴的な変化が現れるんですね。その一つが自然ぜい鳴、死の前のぜい鳴というもので、呼吸するたびにね、喉の奥でゴロゴロゴラガラガラゴロゴロゴロってこう痰が絡んでるように、聞こえて、なんか聞いてる方はなんか息がしにくいんじゃないか、苦しいんじゃないかって思ってしまうんですけど、これほとんどが本人は辛さを感じていないことが、まあ多いと言われているんですね。だから眉間にシワが寄ってもうあえぐようにしんどそうな時は、吸引のような、医療介入があっても、もしかしたらその方がふーって楽になるのかもしれないけど、ガラガラゴロゴロしていても穏やかな表情であれば、もうそのまま見守ってあげるというのも、必要なのかなと思ったりしますね。はい。そしてね、まあ、チェーンストークス呼吸とかね、まあ、ちょっと専門用語では、まあ、そういう、呼吸の仕方があってね、こう、深い呼吸が、こう、しばらく吸って、吐いて、とかやった後、ちょっと止まるんですね。そしてまた、ふーっとまた繰り返す、というような呼吸のパターンが、始まる。そうすると少しずつ手足の先が、紫色に少しずつね、なって、こう省エネモードに入っているサインで、もうすぐだよって、教えてくれる。そしてね、化学呼吸と言われてね、下の顎の呼吸、これはもうちょっとね、顎を大きくこうパクパクと上下に動かして呼吸をする状態でね。で、これもね、ちょっとね、見た目は苦しそうに見えるんですけど、もうこのあたりになると、脳内モルヒネと言われる、エンドルフィンというね、ホルモンが、分泌されているので、ほとんどやはりね、苦痛を感じていないと言われているんですよね。そして医療の現場では、この化学呼吸というのが始まると、残された時間はもう数時間から24時間。という、まあ、一つの目安として捉えられる。それをご家族にお伝えして、大切な人には集まっていただいた方が良いのではないかというようなことをお伝えする、まあ、目安に、あくまでも目安ですけどね、目安になっているんです。だからね、自宅で 見とろ、家族で見とろということがもしもあった時に、化学呼吸を見てね、もう苦しそう、これは無理かもってこう慌てないであげてほしいなと思うんです。救急車みたいな、本人にとっては、もしかしたら穏やかな時間かもしれないからね、ちょっと手を握ったり声をかけてあげたり、ちょっとあの枕の位置を、ずらしてみてあげたり、そんなことをしてみてはどうでしょうかね。そしてね、息を引き取るというところにちょっと、戻ってみたいんですけどね、最後の呼吸ってね、吸って終わるというよりは吐くということで終わることが多いと言われているんです。絶対じゃないですね。化学呼吸も落ち着いてきて、呼吸と、呼吸停止がちょっと、繰り返すようになって、大きなため息を一つついて呼吸が止まるというね、気道を支えていたこう筋肉がね緩むから、自然とため息をついて終わる。まあ、あの絶対じゃないですよ、でもこういう経過をたどる方が多いかな。なので私たちがそばで、見とる時、こう吸い切れなかった息じゃなくて、最後に吐かれた息、それをそばで見とってるんですね。その最後の吐かれた息をそばにいる人たちがそっと受け止める、ね、引き取らせていただきますねって。だからこそ息を引き取るという言葉が生まれたのかもしれないなって考えるんですね、私ね。でそう思うとね、なんか当たり前のようにこう普通に使っていた言葉、息を引き取られましたみたいな、それが急になんかとても愛おしいというか、特別な、思いを持ってその場にいられるんじゃないかなと思いますが、皆さんいかがでしょうか。ということで次回は2つ目の脈についてお話ししていきたいと思います。この7月2日のロンドンでのお話し会に向けて、このシリーズを私自身も死というものともう一度丁寧に向き合っていきたいなと思っています。お付き合いください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。また次のボイスレメディーでお会いしましょう。